最初に4番阿部和也君。
地域経済の活性化と中小企業振興について質問します。羽幌町における地域の経済状況と今後の見通しについては、人口の減少や購買意識の変化による景気の低迷、また本年10月1日に実施が予定されている消費税率の引き上げによる消費の冷え込み等の懸念もあり、現在町においてもさまざまな地域経済活性化策に取り組まれていると思われるが、今後はさらに厳しい状況になることが思われますが、今後はさらに厳しい状況になることが予想されることから、地域経済活性化に効果的な対策を考えていかなければなりません。地域経済活性化策については、羽幌町の中小企業の振興とともに、町民還元事業の側面もあることから、関係する事業の予算額に対しての経済効果や町民還元度を踏まえ、事業の計画や実施、見直しと廃止について考えていかなければなりません。そこで以上の点を踏まえ、これからの羽幌町の地域経済の活性化と中小企業振興について以下の質問をします。1、現在羽幌町が行っている地域経済活性化策についての現状と効果をどのように捉えているのか。2、町内中小企業は地域経済の状況によって将来の経営等が大きく左右される。羽幌町の経済及び町内中小企業の現状と今後についてそれぞれどのように考えているのか。3、過去に実施していた住宅リフォーム助成事業とプレミアム商品券補助事業は羽幌町の経済活性化に対し大きく貢献してきたと思うが、事業廃止後の地域経済と関係する町内各企業に対しての影響は、また両事業については再度実施するか、それに代わる事業を求める声があるが、どのように考えているのか。4、町は地域経済活性化策は一過性ではない事業が望ましいとの考えを持っているが、その具体的な案や考えは。5、地域の経済や雇用において重要な役割を担っている中小企業、小規模企業の振興を図る目的で、中小企業、小規模企業振興基本条例を制定している自治体もある。羽幌町も条例を制定するべきだと思うがどうか。以上です。
町長駒井久明君。
安倍議員のご質問にお答えいたします。1点目の地域経済活性化策の現状と効果についてでありますが、地域経済の活性化を図るためには商工業の発展が不可欠であると認識しており、商工業者や商店街自らが考え、さまざまな事業を展開していくことが真の活性化につながるものと考えております。このため町では企業振興促進支援事業や雇用促進助成事業、ワンコイン商店街への助成など、商工業者等が積極的に行う事業について支援を行うことで、商工業の振興が図られているものと考えております。2点目の町内の経済及び中小企業の現状と今後についてでありますが、北海道地域の景気は緩やかに回復していると言われておりますが、町内においては依然として厳しい状況が続いているものと感じております。町内の中小企業においても、事業継承がなかなか進んでいない現状にあり、羽 廃業される事業者も年々増加していることは認識しております。町といたしましては、今後も企業振興促進支援事業や雇用促進助成事業など、さまざまな振興策を継続していくとともに、商工会や国の出先機関と連携し、専門家の派遣事業などを活用しながら、既存事業者と継承希望者とのマッチングの促進を強化し、事業継承への意欲がある希望者への支援を行ってまいりたいと考えております。3点目の事業廃止後の町内各企業への影響等についてでありますが、議員ご質問のとおり、住宅リフォーム助成事業とプレミアム商品券補助事業は、それぞれ関係企業や事業者によって一定の成果があったものと考えております。両事業廃止後は、社宅建設促進支援事業やワンコイン商店街への支援など、新たな振興策を実施したことにより、影響は少なかったものと捉えておりますことから、現段階で事業再開は考えておりませんが、今後も商工会をはじめ関係機関と継続して協議を重ねてまいりたいと考えております。4点目の一過性でない事業の具体的な案と考えについてでありますが、一時的ではなく、長期的な事業を継続的かつ効果的に実施するなど、年間を通じて商店街に買い物客を呼び込むことが重要であると考えております。1点目で答弁申し上げましたとおり、商工業者や商店街自らが考え、積極的に各種事業等を展開していくことが、地域経済の活性化につながるものと考えておりますことから、今後も商工会と連携を密にし、商工事業者等の意見を聞きながら、さまざまなアイデアを出し合い、商店街のにぎわい創出や地域経済の活性化を目指してまいりたいと考えております。5点目の中小企業振興基本条例の制定についてでありますが、本庁の商工業者はその多くが地域経済の発展に重要な役割を担っているものと認識しており、支援策として企業振興促進支援事業、雇用促進助成事業など既存の制度において網羅できるものと考えておりますことから、条例の制定は考えておりません。今後も商工会と連携を密にし、地域経済について的確な状況把握に努め、その時々の状況に合った制度改正など、商工業の振興発展に努めてまいりたいと考えております。以上、安倍議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内になります。4番、安倍和也君。
はい。それでは、いただきました答弁に沿って、再度質問いたします。いただいた答弁の内容については、理解はしていますが、確認もしたい部分もありますので、再度質問いたします。まず1点目の、地域経済活性化策の現状と効果についてですが、まず確認としてですね、答弁では地域経済の活性化を図るためには、商工業の発展が不可欠であり、商工業者、商店街が自ら考え、それに対して町が支援を行うとありますが、まず確認としてお聞きしますが、この、地域経済活性化策、町が先頭に立って、地域経済の活性化策を、考えていく、そういった計画をしていくという考えはないのか、まずその辺確認としてお聞きします。
町長、駒井久明君。
町が先頭に立ってやるということは私はまず考えておりません。それはどういうことかというと、国の補助事業と、そして商工会が関わってという事業が、先ほど来申しました雇用促進ですとか、そういうものが講師の派遣ですとか、いろいろやっておりますので、 で一応独自でそういう専門スタッフというのも特別いるわけではございませんのでよろしくお願いします。
4番安倍和也君。
まあ、町としてはその先頭に立つという考えはないということですけれども、まあ、あのこれについてはあの昨年の6月に、まあ、地域経済、活性化に関するような一般質問をしました。でその時の答弁もですね、あの町としては行政が率先してい、くということは、まあ、考えてはいないという、まあ、国であったり、まあ、商工会との関係、等々を使いながらということですけれども、うん、まあ、もちろんそういった専門家を、うん、に頼るというのも大事なことですが、やはりこの地域の実情というのを分かっているのは、まあ、商工業者ももちろんですが、やっぱり町だと思うんですよね。そういった、部分、うん、やはり町側も、うん、こういった地域経済活性化策というものに、まあ、向き合って、計画なり案を考えていくべきではないかなとも思いますけれども、改めてその辺よろしくお願いします。
あ、挙手して指名されてから答弁お願いします。町長駒井久明君。
何度も申し上げましている通りですね、商工業者あるいは商店街自らそういったものをですね、改善されていくといった中でですね、国の制度なりに乗れるものは乗っていくというようなことで、そういったあの政策通といいますか専門の職員というものを置いていない状況の中でですね、そういった方法というのは大変難しいことだろうというふうに考えております。
4番安倍和也君。
まあ、商工業者であって、まあ、商店街が自ら考えることに対して、まあ、町が、まあ、国の制度等を活用したり、まあ、町が支援するという考えには、まあ、変わりはないのかなとも思いますけれども、まあ、その商工業者商店街から、まあ、いろいろな意見も出てくるかもしれません。そういった部分というのは、まあ後でもこれ聞いていくところなんですけども、うん、当然支援できるものは支援するというお考えでいるのかどうなのか、その辺お願いします。
町長駒井久明君。
最初の答弁でも申し上げておりますとおりですね、今後ともですね、商工会あるいは関係団体とのですね、経済的なつながりは、進めていくというふうには考えておりますので。
4番安倍和也君。
まあ、それについてはまた後ほど、何点目になるか、2点目か3点目あたりで、お聞きします。でそれともう一つあの、まあ、僕がこう聞きたいのはですね、あの地域経済の、まあ、活性化策は、まあ、先ほども言いましたけれども、まあ、以前も、昨年の6月ですね、一般質問で、質問しています。でその時にあの僕の考えとしては、あのいかにこう羽幌町内で、まあ、お金を回すか、でそしてそれを何周させるか、循環型の経済をどのように構築するかだと、僕自身思っていますが、まず確認と、質問します。で、まあ、答弁にもありましたように、企業振興、商工業の発展から地域経済の活性化までの流れというのをどのように作っていくのか、またどのように考えているのか確認としてお聞きします。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長駒井久明君。
ご質問はあの町内の中にお金がどういうふうに循環しているかということを考え、どういうふうに捉えているかということでよろしいでしょうか。まあ、そういうことだと思いますので、それについて、答えさせていただきますが、都庁としましてはですね、同銀あるいは信金など金融機関、さらには郵便局、農協、漁協といった金融関係もございますので、そういったところとの、随時で、ね、連携等は取るようにはしておりますので、そういったことでご答弁とさせていただきます。
4番安倍和也君。
はい、すいません、僕が聞きたかったのはですね、まあ、答弁の中にもありますが、町で、まあ、企業振興促進支援事業であったり、まあ、雇用促進助成事業、またはワンコイン商店街に対して、まあ、助成されているわけですよね。まあ、そういった、まあ、企業振興であったり、まあ、商店街商工会の事業をやることによって、まあ、そういったことに、まあ、支援していくと、まあ、先ほど町が先頭に立って、地域経済活性化策を考えるということではなくて、まあ、そういった商工業者や商店街に対しての支援ということなんでしたので、まあ、そういった、企業振興であったり、各種事業からどのように、うん、地域経済の活性化策につながると考えているのか、もう一度ちょっと分かりづらいかもしれないですけれども、その効果がどういった形でできてくるのか、その辺お願いします。
町長、小前久明君。
はい、例えばですね、プレミアム商品券などはですね、私が就任してちょっと正確な時期は分かりませんけど、最初のうちにですね、国の助成制度で始まりまして、それについてはですね、2割の還元というようなことで大変、にぎわいを見せてですね、町民の方からも評判が良かったと。でそれは国の助成制度でありましたので、羽幌町としましてもすぐ取り掛かりました。また翌年についてはですね、苫前町あるいは諸山別でもやっているのでぜひともというようなことでございましたが、国はその時に助成はもうしておりませんでしたので、町単独事業ということでございましたので、まあ、当時の副町長と相談してですね、まあ、ぜひやってくれという商工会の要望もございましたので、取り組みましたが、現実的には1割というような形と、それから総額でも半分の5000万だったか、ちょっとその辺も今記憶ははっきりしませんけども、そういった状況で、やりましたが、残念ながらそちらの方はちょっと不評でございました。まあ、それについてはいろいろ検討も必要でありまして、検討もしましたけども、まあ、そういったことでですね、大変難しい、ことだろうというふうに感じております。一長一短にその町民の要望であるとか、あるいはその事業所におきましてもですね、大型店舗がどんどんできている状況の中でですね、一般の小売店に、まあ、買い物に行きたいけども、もう品揃えだとか金額の面で合わないというような声も町民の方からいただきましたし、ある方はですね、元気なお年寄りで年金がいっぱいもらってる人だったら買いに行けるけども、大変な人は全然行かれないしというような不公平もあるというような声も聞かれましたので、その後はですね、確かもう一回やったかなっていう気はしますけども、一回は商工会に対してはですね、ご要望いただいたんですけども、お断りしたということは記憶にはっきりしております。でそのことはそういった状況がありましたので、まず安倍議員がご質問のその動きについて、その効果があったかどうかっていうことはですね、そういった町民の方の声を参考にするとでね、あった時もあれば、まあ、なかった場合もありますし、それから先ほど事務遅延でもお話ししましたけども、そういった企業の雇用促進条例につきましてはですね、好評なようで、それは今のところ続いておりますが、一部にはですね、勤めている方に直接当たる金ではないので、そういったところも工夫されてはどうかというご意見もいただいておりますので、担当課ではそういうことも順次考えているようではございますが、まだ形にはなっておりません。そういったことでですね、少しずつではありますが、現状を把握しながらですね、その改良改善に向けてですね、取り組んでいることはここではお話しできるかなと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
4番、安倍和也君。
まあ、町長の考えというか、まあ、そういったのは、まあ、お聞きしました。で、まあ、その中に、まあ、答弁としてもありましたし、で2点目の、まあ、答弁にもありますので、また、まあ、しつこいようですけれども、まあ、羽幌町においてはその経済状況というのは、まあ、依然として、まあ、厳しい、まあ、経済状況が続いているとの、まあ、今も答弁ありまして、 で、まあ、しつこいですが、まあ、質問しますけれども、このやっぱりこの、まあ、町が考えている、まあ、いただいた1点目の答弁の中でいただいている、地域経済活性化策の効果というのは、やはりまだまだ、成果として出ていないのか、もっともっと、まあ、見直しをどんどんどんどんしていかないと、効果というものが挙げられないのか、改めてその辺お聞きしたいと思います。
町長、駒井久明君。
安倍議員から改めてその効果に対する評価といいますか、そういったものをどう考えるかというご質問だと思いますので、答えさせていただきますが、私自身はですね、効果はまあその目に見えてある効果というものはご答弁できるようなものはないですけれども、当庁で公共事業等で発注しております事業、それについてはですね、かなりの成果といいますか、事業者から公表をいただいているのかなということを感じております。それは一つにはですね、重なりますと、やはりその業者からですね、遅延といいますか、工期を少しずらしてくれというようなお話も出ておりますし、またその建築業などではその人手が足りない業種もあったりですね、忙しくなると回りきれないというような状況も出ているようなことも聞こえてきます。まあ、そんなことからですね、当庁も少子高齢化で人口はどんどん減って、埋めよう増やせというような状況からですね、それから地方から人を呼び込むような政策もやれと、どんどんしてほしいという状況もありますが、実際的にはですね、仕事の量が増えないのと、現状を仕事の量として維持していく部分では、労働力といいますか、そういった部分では、カツカツの部分も結構あるのかなということを最近感じているところでございますので、またできるものは地元に発注するよう、アパートの ああいうものもですね、やっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
4番、安倍和也君。
公共事業であったり、各種助成制度の、まあ、建築関係ですけれども、まあ、地元に出せるものは地元に出していくということですので、まあ、引き続きそういった考えを持って、進めていただきたいと思いますし、また労働力に関しても、いろいろな、まあ、法則といったそういった部分も探していけばまたあるのかもしれませんし、これについては自分も、まあ、気になるところもありますので、こちらについてはまた別の機会で、質問をさせていただきます。で、次にですね、2点目、に入りますけれども、まあ、羽幌町の経済および町内中小企業の現状と今後に、まあ、ついてですが、いただいた答弁では、町内の中小企業においても、まあ、事業承継が進んでいない現状にあり、町としても既存事業者と承継希望者とのマッチングの促進を強化すると答弁いただきましたが、まず確認として、質問しますが、これはあくまでも事業承継でということなのか、まあ、企業と承継希望者のマッチングにこだわって、いくものなのか、また商工業全体を考えれば、事業承継だけではなくて、やはり企業数を維持するということも必要になってくるのかなとも思います。当然、企業数を維持できれば、就労人口というものも減らないでしょうし、そういった考えをお持ちなのか、まず確認としてお聞きします。
町長、駒井久明君。
安倍議員のご質問にお答えします。企業承継として全部かというようなご質問だと思いますが、私も全体としてそういうことだろうというふうに思っております。なかなか難しい問題でありましてですね、ご子息がいても証券として縮んでしまっているたりとか、まあ、そこそこまだ売っていてもその後取りがいないとかっていった状況の中でですね、どんどんそういうものが進行しているんじゃないかなというふうに考えております。
4番、安倍和也君。
町長としてもその事業承継、まあ、後取りをどうするかっていう、まあ、ご心配をされているの部分も、今、まあ、答弁いただきまして、理解をしました。ただその僕がこう聞きたいのは、まあ、事業承継にこだわることなく、例えば 店舗が空いてしまう、じゃあ別の業種の方でも探してみようか、そういったお考え、まあ、そうすることによって、町内の、まあ、企業数を維持するという考えができるのではないかなという考えもありまして、まあ、今質問しましたので改めて答弁お願いします。
町長駒井久明君。
そういった部分もですね、支援していきたいというふうな考えでおりますのでよろしくお願いいたします。
4番安倍和也君。
まあ、そういった部分も、まあ、支援していきたいということですので、まあまあ、今も言いましたけれどもなぜこういった、まあ、質問をしたかというとこう廃業される方も増えていく中で、まあ、企業数を維持するということは、まあ、空き店舗対策にもなりますし、また町外から、まあ、こちらで商売したいという希望者を呼び込むことができれば移住定住であったり、まあ、人口減少対策にもつながるのかなとも思います。で、まあ、今後そういったことも強化していくべきではないのかなと思いまして、まあ、今質問したんですけど、まあ、今後ですねやっぱりまあ、商工業振興でだけではなくてやはりこういろいろな、うん、縦だけではなくて横の政策っていうのも当然考えていくべきかなとも思いますが改めてその辺の答弁お願いします。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。総合観光課長高橋真君。
お答えいたします。縦のものというか横のつながりということで、まあ、今町長答弁された通り事業承継の部分でのマッチング今進んでないっていう状況でのご答弁したんですけども、それが一番羽幌町に目に見えて見える部分で、まあ、他にも空き店舗と新規創業と企業振興の中で横と言っていいのかそういうつながりの振興策も既存で実施しておりますので、今後もそのを支援していきたいと考えております。
4番安倍和也君。
まあ、今答弁ありましたように、まあ、空き店舗対策に対しての支援、また新規創業に対しての支援という部分もやりながらですね、まあ、人口減少対策につなげるためにはどうすればできるのかという部分も、まあ、今後ぜひいろんな課をまたいで、考えていただきたいなと思いますので、またこれについても、僕自身も分からないこともありますのでまた別の機会で、相談したいなと思います。でもう一つですね、まあ、答弁の中にも、ありますように、町内の経済状況も厳しく、中小企業ますます厳しくなっていくという中で、まあ、町としてはさまざまな振興策を継続していくと、まあ、答弁いただいております。で、まあ、今後ですね新たな支援制度であったり、既存制度の見直しでまたでまだまだ制度等を活用しきれていない、事業者の方も多くいるのかなと思いますので、まあ、そういったことに対して今後どのように取り組んでいくのか改めてお聞きします。
町長駒井久明君。
はい、今後支援策についてですが、商工会と連携しながらですね、そういう方が落ちこぼれといいますか連絡ミスといいますかそういう、抜けている方がないような取り組みをすることと、それからまた町の、広報誌ですとかホームページでも発信していきたいというふうに考えております。
4番安倍和也君。
まあ、既存制度については、まあ、できるだけ、まあ、多く知ってもらうで多く使ってもらうといったことだと思いますが、やはりこう地域のこう実情を考えていくと、この経済状況、決して良くない中で、また新たな支援策等も当然、必要になってくるかなとも思いますが、その辺も改めて考えていく、まあ、当然、商工会なり商工業者とまあ協議していく、新しいまあ経済活性化につながるような支援策、考えていくというお考えもお持ちなのか、その辺もお願いします。
町長、駒井久明君。
新たなものについてどう考えるかということで、ご質問と思いますが、それについては先ほども申し上げましたように、国の支援策にのっとってですね、補助事業等を活用しながら、商工会とも羽幌町として現状に即すのか、どういう形にするのがいいのか、そ そういったことも踏まえながら新たなものが出てくるときには取り組みたいというふうには常に考えております。
4番安倍和也君。
国の、補助事業等が出たら、それに、沿ってやれる部分をやっていくということなのかなとも思いますんで、またその辺は、次の方で質問したいなと思います。次に3点目、について、答弁いただいてますが、リフォーム、助成事業、そしてプレミアム、商品券補助事業で、まず確認として、質問したいと思いますが、両事業の最終年度の予算額と、経済効果をまず確認としてお聞きします。でリフォーム助成事業については、昨年12月僕も一般質問をやりまして、その中で、聞いております、予算額700万に対して、補助対象経費、約6400万円と答弁いただいておりますので、プレミアム商品券について、まず確認としてお聞きしますが、事業最終年度のプレミアム商品券の予算額と、経済効果、お金がこの町で動いたお金がどのぐらいだったのか教えていただきたいと思います。
商工観光課長高橋真君。
お答えいたします。事業最終年度といたしましては、プレミアム付き商品券ということで、平成28年度になりますが、28年度の予算額、補助金の予算額といたしましては、約560万円で、事業規模ということで、全体で約3600万円の事業規模で行っております。
4番安倍和也君。
リフォーム助成事業が、昨年も聞いてますが、補助対象経費が約6400万で、プレミアム商品券、については、今ご答弁ありましたように、3600万で、国の、補助事業等という部分もあるでしょうけれども、両事業合わせて、1億円の経済効果があったと思いますが、そこでまず確認としてお聞きしますが、その予算を組んでいくときにですね、事業に対しての経済効果等、費用対効果等を考えて予算を組むのか、または財政的な部分だけなのか、それと質問の中でも、最初の質問の中でも入れてますけれども、町民還元、町民還元事業というものも考えて予算を組んでいるのか、どのように予算を組んでいるのか、その辺、財務課長でもよろしいですし、町長でもよろしいですし、お聞きしたいと思います。
町長小前久明君。
まず私から答弁させていただきますが、私自身としてはですね、町の全体を考える立場でございますので、議員おっしゃったすべてのものをクリアできるものでなければ、つけられないというのが普段の答弁の仕方でございますので、ご理解いただきたいと思います。それに補足があれば課長から答弁するかと思いますけど、ないです。そうです。
4番安倍和也君。
町長の答弁としては、町全体を考えてということなのは、十分理解はしています。で、当然いろんな今後の、財政面を考えてとか、そういった部分もあるんでしょうけれども、ただ、両事業については、答弁書の中にもありますように、一定の成果があった、あったものと考えておりますと、答弁いただいております。で、ここで質問しますけれども、この両事業、一定の成果がありながら事業を廃止したわけですけれども、成果があるのがこう分かっていながらこうやめた理由というのは何だったのか、改めてその辺をお聞きします。
町長小前久明君。
プレミアムにつきましては、先ほどお話ししましたようにですね、私が就任してから最初の事業の時には国の指導といいますか、補助事業でございましたので、ほとんどそれを賄ってですね、町から一部出すだけで済んだというような状況でございましたので、やりました。それからですね、その次はですね、やはり、両町村でやっているので羽幌町商工会としても続けたいと というお話をいただきまして、協議した結果ですね、まあ、それでは半分程度で、2割を1割ということで、総額ですね、総額を半分にして、町民の方の還元といいますか、利益もまあ半分の1割ということで、実施させていただきましたけど、不評でですね、かなり残ったと、まあ、かなりというと不正確でございますけれども、そういうような状況でございました。そんなことでですね、まあ、全体としてですね、用意した商品券が完売するということになると、それなりの金額、そして物が動くわけで、そのことについては私としても効果があっただろうというふうに簡単に考えられるわけですけれども、残った場合についてはやはり不評だということが先ほど申し上げましたですね、元気な年金のいっぱい当たっている高齢者だといけるというような状況の中でご批判もいただいたというようなこともあればですね、やはりそこには一定のマイナス要因もあったのかなと。しかしながら、マイナスだけかといったらそうではなくてですね、その中にもやはり効果というものは必ずあるとは思います。しかしながら全体として考えたときにはですね、やはり、それだけの不評というものについてはそういう考え方をしてですね、次に臨まなければならないというふうに考えたのは私の偽らざるところの考え方でございましたので、そういうふうにご理解をいただきたいと思います。
4番安倍和也君。
まあ、町長のその辞めた理由というのは、まあ、今お聞きしましたが、そのまあ、残ったっていうのが、商品券がこうさばききれなかったということなのか、その辺改めてお願いします。
町長小前久明君。
その時は商品券がさばききれなかったというふうな話を聞いております。
4番安倍和也君。
まあ、さばききれなかったということですけれども、僕もまあその辺どうだったのかなと思って、確認をしましたところ、まあ、平成25年度から平成28年度、まあ、全ての年度、そのまあ回収率ですね、換金率、回収率が 99% なんですよ。ほぼほぼ、まあ、さばききれてるのかなとも思いますけど、その辺について改めて。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。商工観光課長高橋真君。
お答えいたします。安倍議員おっしゃる回収率ということですけれども、売った枚数に対する回収率だと思います。私の方も商工会からはその当時全然売れなかったという部分のものもあったということは確認しているんですけれども、まあ、枚数はちょっと今どこさえ分からないんですけれども、理由というか、ちょいちょい言った余ってるっていうのは用意した分が全部売れなかったっていうことで、売った分に関しての回収率は 99%、 わかりますかっていうことで、私も商工会からは聞いております。
4番安倍和也君。
まあ、その今課長言ったことはわかりますけれども、僕としてはまあ、販売してすぐ完売してるって聞いてましたんで、その辺すべて売ってるのかなとも思ったんですけど、違うのでしょう。
町長小前久明君。
数字については今把握しておりませんので、申し上げられませんけれども、確認するということであれば確認させますけれども。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。4番安倍和也君。
はい。まあ、その、まあ、売れ残ったの部分に関しては、自分も、まあ、正直、まあ、正直と言ってはあれですけども、まあ、しっかりと調査不足のところもありますので、また、改めて、お聞きしたいと思います。で、まあ、次にですね、両事業廃止後なんですけども、リフォーム助成事業の代わりが、社宅建設促進支援事業で、プレミアム商品券の代わりがワンコイン商店街の支援とありますが、 まず質問しますが、事業そのものの中身が、違うと思いますが、それでも町内各企業に対しての影響は少ないとお考えなのか、その辺お聞きします。
町長小林久明君。
住宅補助事業につきましては、建築業の方々に、広くそういう社宅等で、貢献していただくことが重要ですし、またワンコインにつきましても、各商店街で工夫していただいてですね、100円のものは少ないのかもしれませんけれども500円であるとかということでですね、お買い得感のある商品で毎回人が並んでいるということと、それから地方から羽幌町で、転勤してこられた方もそういった噂を聞きつけてですね、自分たちも並ばなきゃないというような盛況なワンコインの店もあるようで、商工会としてもですね、続けたいということで、今年ちょっと何回目かちょっと忘れましたけれども、やってまた盛況に終わったように聞いておりますので、一定の効果というものはあるのかなと。そして、商工会並びに事業者もですね、人気がある事業かなというふうには感じております。
4番安倍和也君。
僕がこう質問したかったのはですね、リフォームというのは、本当に、12月にも質問してますけども、広く、建築業者さん、個人でやってるところも、その制度を利用して仕事をしてました。で、実際、聞いたところ、今年度入ってからもその、建築業者さんの方には十数件、リフォーム、やらないのという話もあったとお聞きしておりますし、でワンコイン商店街についてもですね、確かに、にぎわいの創出という部分では、十分効果を発揮していると思いますが、プレミアム商品券をこうやらなくなった理由の一つとして、一過性ではないからやらないというようなご答弁も以前いただいております。でそういったことを考えると、このワンコインというのは1日限りですよね。そうなったときに、代わりの事業って果たして言えるのかどうなのかなっていう思いもありましたので、その辺改めて質問しますので答弁お願いします。
町長小林久明君。
プレミアム商品券につきましては、先ほども申し上げましたように、国の事業で、予算がついておりましたので、当庁も少ない経費でできるということで取り上げましたし、そういったことで今度町独自でやるということになると、ほとんど単品の事業というようなことになりますので、それではやっぱりなかなか馴染まないということでございましたので、その後は一回やったかというような状況です。で今年についてもですね、今準備進めておりますのは、国が消費税の 10% というような状況の中で、それに対する対応策というようなことで、高齢者であるとか低所得者であるとかという救済が一番の目的のようでございますので、当庁としても取り組むという状況にありますので、なかなか単品ではやりづらいというようなこともございますので、ご理解をいただきたいと思います。
4番安倍和也君。
その超単品ではなかなかやりづらい国の補助、というものを活用して、そういった事業をやりたいということの考えというのも、以前からお聞きしてますけども、で、ただこの両事業、本当に経済効果としてはその事業年度、が同年度に行われた場合は、先ほども言いましたように、1億円近くの経済効果も、期待できる事業だと僕は思っておりますが、これに対しては、再開する、この両事業再開する考えはないと、おっしゃっていますけれども、ただこの両事業を廃止したこと、そのものを、やはり地域経済っていう部分を考えると、マイナスになってしまったのではないかし、大変失礼ですけれども、失敗なのかなとも思いますけれども、その辺改めてお願いいたします。
町長小林久明君。
はい、私は12月にもご答弁申し上げましたとおりですね、そういうふうに考えておりますので、失敗したというふうには思っておりませんので、ご理解いただきたいと思います。
4番、安倍和也君。
町長は、失敗ではないということですんで、ぜひですね、これに代わる事業やられて、いますけれども、今後も、どのようにしたら地域経済に大きく貢献できるのか、また、商工業者と、プラスになるのかという部分も、ぜひとも考えていただきたいと思います。で、次に4点目についてですが、先ほども言いましたように、一過性ではない、これまでですね、一過性ではない、地域経済活性化策が、答弁の中でも望ましいとありますが、それについて、これまで商工会と、協議を続けてきていると思いますが、何かこの一過性ではない、地域経済活性化策に対して何か、協議していく中で進展があったのかお聞きします。
町長、駒井久明君。
私自身は今のところ一つも聞いておりませんので、担当課長から何かあれば止めさせますけども。
商工観光課長、高橋真君。
はい、お答えいたします。商工会とは、毎月、打ち合わせを行っておりますが、その中でも、いろいろとワンコインにしてもプレミアムにしても、それに代わる事業、もしくはそれを良くしようという、どうやればできるかというような話し合いは随時行ってはいますが、まだワンコインもそれでアイデアをいただいて実施しているんですが、それのほかにと言われると、まだそこまでは考えが商工会ともまとまっておりません。
4番、安倍和也君。
その、商工会と、これまでも協議していく中で、なかなかこう変わるもの、新しいものというのが見出せない部分もあるのかなとも思いますが、その町が考える一過性ではない、地域経済活性化策というのは、僕なりのこれ、考えですけども、さまざまな事業やイベントを通して企業を知ってもらう、で新規顧客を開拓する、でそして事業を実施してない時でもですね、人の流れを作るであったり、お店に来てもらうのが、町として理想的な形なのかな、これ違ったら後で違うとは言ってくださいなのかなと、考えています。で、それに対してその、商工業者や商店街が求めている、部分ですね、どうしても違いが出てきているのかなと。だからなかなかこ うまく話も進んでいかない部分もできているのかなと思いますが、その辺、町が、どうやってその間を埋めていこうと考えているのか、また商工業者の思いや、その考えの違いについて、どのように捉えているのかお聞きします。
町長、駒井久明君。
私自身としてはですね、そういうその溝があるだとかっていうふうには考えておりませんので、随時今課長が答弁したようにですね、1ヶ月に1回は会っているというようなこととですね、他の行事でも商工業者と会う機会はさまざまありますしですね、先ほども申しましたように公共事業でも入札等でもお顔をあったりですね、廊下とすれ違ったり、または入札で取られた方はわざわざ来て挨拶にして現状を話していく方もいらっしゃいますので、そういった中でですね、決してその厳しいばかりではなくてですね、現状として業者としていっぱいいっぱいだという方もいらっしゃってですね、継続して仕事を出してくださいと、今の状況はいいですというふうに言っていく方もいらっしゃいますので、商工会としてもそんなにその切羽詰まっているっていう状況は私は感じていないので、また機会がありましたらですね、お話してみたいと思いますので、情報収集には課長にはよくまた申し付けておきますので、よろしくお願いしたいと思います。
安倍議員、残り4分になりました。4番、安倍和也君。
町長からは溝がないという、商工業者であったり商工会からの溝がないということですんで、 まあ、その辺ですね、まあ、今後も、商工会であったり、まあ、商工業者の、まあ、ぜひ声を聞きながらですね、一過性ではない地域経済活性化策というものを、まあ、どういった形でできるのかということも、ぜひ今後も考えていただきたいと思います。で、まあ、時間もありませんので、次の5点目に入りたいと思いますけれども、中小企業振興基本条例を制定してみたらどうかと、まあ、質問しましたが、いただいた答弁では、既存の制度において網羅できるものと考えているため、条例の制定は考えていないということですが、国の方では平成26年に小規模企業振興基本法で、北海道でも平成28年に、小規模企業振興基本条例を制定しています。で、国、北海道が地域の中小企業、小規模企業を守っていく、支えていくといった考えになっています。で、そして、まあ、道内でも、まあ、自分が調べた限りですけれども、31の自治体が条例を制定しています。で、この、まあ、地域経済、まあ、先ほどから言ってます地域経済活性化策であったり、中小企業振興というのは、まあ、人口減少対策であったり、少子化対策、また地方創生とともに、自治体が抱える課題だと思いますし、永遠のテーマだと思います。で、まあ、答弁では、まあ、やらないということですけれども、いただいた答弁にもありますように、商工業者の多くが、地域経済の発展に重要な役割を担っており、また町が行っている制度で網羅できているのであれば、羽幌町における商工業の位置づけとして、また商工業の、振興策を推進するために、条例化すべきではないかなと思い質問しましたが、まあ、条例制定しないということですので、改めて、まあ、しつこいようですけれども、条例を制定しないのであれば、まあ、今後の商工業、まあ、中小企業、そしてどのようにして地域経済活性化に、つなげていくかという考えをお聞きして、私の質問を終了いたします。
町長、小前久明君。
今後ともですね、中小企業の振興に、努めてくれということでございますので、その部分につきましてはですね、今後とも努めていきたいというふうに思っておりますし、条例等の制定につきましてはですね、国あるいは北海道で持っているものであれば、それに準じた制度で、また事業展開等があればですね、それに乗って当庁も商工振興ということでですね、商工会とも協議しながらですね、取り組んでいくということは、当然これからもやることでございますので、そういうふうな気持ちでおりますので、ご理解をいただきたいと思います。
これで4番安倍和也君の一般質問を終わります。次に本定例会初日9月11日の安倍議員から一般質問ありました事項のうち、答弁保留となっておりました件について再答弁の申し入れがありましたので、これを許します。町長、小前久明君。
安倍議員の一般質問の中で、プレミアム商品券の販売状況について答弁保留いたしていた件でございますが、調査したところ、すべての年度において完売していることを確認いたしました。答弁が遅くなり、お詫びを申し上げます。以上、よろしくご理解いただきますようお願い申し上げます。
安倍議員の一般質問は終了しておりますので、ただいまの申し出をもって了承していただきたいと思います。4番安倍和也君。
まあ、今回こう数字的な部分も出ましたので、またこの件については改めて別の機会で質問させていただきたいと思います。答弁は結構です。